宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第175回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、新年明けましておめでとうございます、とかなんとか言ってるうちに7日松のうちも明けますね。七草粥食べましたか？宮永はですね、食べてないんですよ。いやね、この間七草売ってるなーって思ったんだけど、ちょっとまあ出かけてる途中で、今ここでまあ生野菜というか七草を手に入れて一日持ち歩くのかって思ったら、ちょっとそれはなーと思って、それ以来見かけないな、七草、あの生のやつ。最近はさ、フリーズドライもあるそうですね。それ友達が言ってて、これパスタにあえたらどうかなって言ってました。多分見た目バジリコみたいになるんじゃないかなとか思って言いました。でもさ、七草がゆに入れる七草ってカブとか大根入ってるから、よくよく考えたらバジリコというよりはなんか野菜がいっぱい混じってる普通の、パスタ、和風パスタみたいになっちゃうのかなって思ったのね。そうそう、セリでしょ、ナズナでしょ、で五行でしょ、まあ、母小草ね、で箱べでしょ、箱べら、仏の座で、ナズナ、鈴、え、なんかいくつ言った、あと鈴名と鈴代、ナズナは言ったよね。というわけで、あの鈴名と鈴代がいわゆるカブと大根ですよね。って考えたらさ、まあそれ以外はほぼ葉っぱもの、母小草とかペンペン草とかさ、箱べとかで、セリはまあ、葉っぱだよね、やっぱね。仏の座も若い葉っぱだもんね。なんかカブと大根以外はさ、ほぼ春の草花として馴染んでる感じのものばっかりですね。食べるというよりは、あの小学校3年生の時に1年ちょっとぐらい畑の多いのどかな地域に住んでたことがあるんだけど、その時によく遊んでました。ちなみにさ、五行、母子草って昔は草餅の材料として使われていたそうですよ。明治くらいになってから草餅はよもぎになったんだって。ってことは美味しいんかね。なんか箱べらは煎った粉に塩を混ぜて歯磨き粉に使ってた。どういうこと？なんで歯磨き粉？ちなみに多いのはタンパク質とビタミン B とビタミン C だって。なんで歯磨き粉？みたいに思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。早速お便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、まいまい明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。年が明けてからはどう過ごしてましたか？お正月らしいことは何かしましたか？とのことです。ありがとうございますね。前回の更新が12月31日大晦日だったので、それから1週間が経ちました。そうですね、お正月らしいこと、あ、1月の1日は夕方ぐらいから初詣に行きました。なんかね、お昼過ぎぐらいからちょっと近所を散歩して、その後初詣に行きました。行った先は隣の駅からバスで行ったんだけど、東伏見稲荷神社 に行きました。普段そんなに混んでるイメージなかったんだけど、やっぱりさすがに初詣、しかも元旦、元日、まあ、元旦って朝なんだよね、だから元日だったので結構並んでまして、並び始めてからお参りできるまでにだいたい30分ぐらいかかったかなと思います。でその後帰ってきて夜になってから一番近い神社にもお参りに行きました。そう、昼間にねお散歩で出かけた時にすでにその神社がやっぱり並んでて、よくよく考えたら絶対東伏見稲荷よりも列は短かった気がするんだけど、なんかいつも本当にススススってあどもどもって感じで通っていくところがさ、すっごい混んでるっていうのが嫌で並ばなかった。で夜に行きました。夜はねさすがにねもうあの全てが閉まっておりましたので、スムーズにお参りをさせていただきました。あとはねあのねその翌日に練馬の大鳥神社にも行ったので、一応3つは巡っておるかなと。その後もなんかこう見かけるたびにいろんなところでお参りしてるので、今年は初詣しまくっております。そうそうそうそう。でね2日は新春浅草歌舞伎を見に行きました。歌舞伎座には行ったことあったんだけど、あの浅草公会堂での新春浅草歌舞伎に行くのは初めてでしたね。やっぱあの若手さんが多いっていうのもあってか、なんか面白い演目に、あでも春だからかな、新春だからかな、なかなか見やすい面白い演目でした。あの三人吉さと、あと踊りで三角関係を表して一人が振られてしょんぼりみたいなやつと、あと最後のがなんか助けられてその人のところでなんとなくこう囲われてるみたいな、でもそういう関係じゃないんだけどみたいなみたいな感じで暮らしてる女の人のところに、あのまあお金をせびりに来た相手が実は昔ちょっとこういろいろあって付き合ったけどもダメでこう離れ離れに引き離されちゃって、お互いこうお互いが死んだものと思ってたみたいなところで、なんでお前こんなとこいんだよみたいな、すごい修羅場るんだけど、実はその囲ってると思いきやな旦那さんはその女の人のお兄さんだったので、やっぱり私たちが結ばれるのねみたいな、なんかすごいどんでん返しと、とってもなんていうかある意味すっきりとした分かりやすい単純明快なお話でございました。やっぱそういうところいいよね、あの古典って大体こう単純明快、そんなにすぐうまくいくかーいって突っ込みたくなったりもするんだけど、そのなんか単純明快なところがいいかなと思います。あとはねあの川越にも行って、その川越でねあの初詣っていうか、まあお寺だけど初詣でいいんだよね、したので、その時にまあおみくじ引こうみたいな話になって、おみくじ引いたら思いっきり凶を引きました。人生初めて凶を引きました。これはねあれ面白いね。もうでも5日ぐらいだったかな、5日に行った時に凶を引きました。まあでもあの正月に早々こけておけばいいんじゃないかなと思います。ここからあとはねもう登るだけだろうと思って、ツイッターで人生初めて凶引いたってまあつぶやいてみましたら、お友達から私大凶引いたことあるって返ってきて、いや上には上がいるものだなと、まあちょっとねムムーと思いましたけれども、ねえだっていきなり凶かよとか思うんですけれども、まあでもね逆に気を引き締めて、そして今が一番あまりよろしくないと、あとは登るだけだというこうよし上を見るぞという気持ちになりましたね。そんな感じかな。そうそうそうそう。でその初詣行く前に、まあ、ご近所をいろいろお散歩というか巡ってみたんだけども、そしたら今まで気づかなかったいろんなもの見つけて、あの駅の反対側のマンションの、なんて言ったらいいんだろう、クリスマスに本当は飾り付けたのかな、でもまあなんとなく冬の飾り付けイルミネーションみたいになってるところになぜか鉄人28号がいるとか、スパイダーマンもいるとか、なんでみたいな感じですね。いやよくさこう動物だったりとか、まあ どんなキャラクターでもいいんだけど、まあどんなキャラクターでもいいんだったら鉄人28号でもいいんだけどさ、なんとなくこうイルミネーションとしているのかなと思いきや、ドーンドーンとそれぞれの人形があって、あ、でもね、鉄人28号の後ろのジェット噴射のところにライトくっついてたから、きっと夜は何かこう吹き出した感じのイルミネーションになるのかなって思います。あと今年ほんと暖かかったよね。これから寒くなるみたいだけど暖かかったじゃないですか。桜が結構咲いてた。うん。あとはね、なんだっけな、白子川っていうのが近く流れてて、それの地下水を汲めるところ、ペットボトル2本分で50円とか書いてあったかな。うん。なんか汲めるところがあるとか、あとは結構ね、鳥がいっぱいいるなーって、あの柿の残りとかよく食べてるよね。あとお正月だからかな、木にさ、なんかみかんとか刺してあげてるお家も結構あるみたいで、うん、よくね、こうチュンチュンチュンチュンとか、チュンチュン言ってなくてもなんかこう鳥がバサバサバサバサといっぱいいるなって思うと、なんか食べてましたね。あと隣の駅宝屋のにはなんと釣り堀がある。あ、駅にじゃないよ、とあるマンションの1階にはなぜか釣り堀、そう、ビルの1階に釣り堀とかね、そういういろんな面白いものも見つけました。あと、うん、お正月早々って感じだけど、あの、お花のお稽古もしました。まあ、年末にね、お正月花を生けて、で、年明けすぐだから、あれ、お花あんまりないのかなって思ったら、なんかお花屋さんが気合い入れて仕入れてくださってたみたいで、しっかりと、あの、お花のお稽古をすることができました。うん、そんな感じですね。はい、お正月結構満喫してるんじゃないかなと思います。はい、そしてもう一ついただいてるのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ誕生日おめでとうございます。また一つ大人になったマイマイの今年の目標は何ですか。去年の本を読むは達成できましたよね。あとは今欲しいものを教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、まあ達成と言っていいのかな。たまにね、まあ本というよりは絵本になってたりしましたけれども、まあでも何かしら活字とか、うん、いわゆる紙媒体での本には触れるっていうのは達成できたかなと思います。そうですね、今年の目標、いろいろ考えたんだけど、とりあえず、まあ今劇団に入って劇団員っていう形なんだけれども、まあ前の事務所をちょっと辞めて、今随分時間が経とうとしているので、もう一度こう声のお仕事、まあナレーションのお仕事ができるようになりたいなと思っているので、そういったことに関してお世話になれる事務所さんを探そうかなと、勉強しつつ探そうかなと思っております。うん、そうだな、所属する、どこかに所属する、あ、なんかどこかにっていうとなんかあれだな、うん、とにかくいわゆる芸能のお仕事の事務所に所属するが今年の目標にしたいと思います。あとは今欲しいもの、そうだな、いろいろ欲しいものは、うん、物欲センサーって感じでいろいろ欲しいものはあるんですけれども、そうだね、カバンとか欲しいかな。もうずっとね同じリュックでね出かけているので、そろそろなんかリュック以外のカバンが欲しいなって思います。でもリュック一番楽なんだよね、両手が空くしさ、なんとなく体にフィットしてるし、でもさ、同時にちょっと荷物が重くなるとすっごい肩にズシッってくるんだよね。というわけで、軽くて持ちやすいカバンをどっかで見つけたいなと思っております。うん、探しに行こう。あー、そう、あとね、目標というか今回から決めたことがあって、今まですっごい噛んでたら編集してたんですけど、今回から噛んでも編集しないでありのままの宮永の喋りをお届けしていこうと思います。きっとね、慣れるまでというか喋りが上達するまでお聞き苦しくなるところもあるかと思いますが、そこも含めて見守っていただければなと思います。はい、というわけで途中の編集をしないという目標を作りたいと思います。まあこれは勝手にねやってるだけですけどね。というわけで、これは続けていこうと思っております。今週の一冊、藤野めぐみさんの猫入りチョコレート事件、見習い編集者真島のよろず探偵簿 という作品を読みました。あのね、もう完全にね、あのジャケ買いならぬ大名買いです。だって猫入りチョコレート事件だよ、どういうことって思うじゃないですか。あ、ちなみにね、猫入りチョコレートってすごい簡単だった。食玩でした。うんうん、そうだね、猫入りチョコレート、まあうん、エッグとかだとチョコレートの中に猫が入ってたりしたよね、きっとね。うん、まあそういうわけで、その猫入りチョコレート事件なんですけれども、まあ猫好きの編集者の元で働くタウン誌のバイトの編集者である真島くんが猫カフェで出会った胡蝶先生という美女と、しかも名探偵なんですよ、その美女と、まあなんとなく関わりがあって、そのたんびにその時起きている問題を解決してくれるという。でもね、実はそのいくつかこう短編みたいなのが連作になってるんだけど、その中で通して出てくる猫の連続行方不明事件っていうのが全然解決しなくて、どういうことだって思ったら、次の巻がある、次の巻までお預けなんですよ、猫の連続行方不明事件の解決は。というわけで続けて読んでいきたいと思います。待て、来週っていうことですね。はい、来週にはきっとその事件の解決もお届け、お伝えできるんじゃないかなと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商雨会。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。第9回高等シネマフェスティバルというイベントが、江東区の古石場文化センターで開かれます。日程はですね、1月の9日土曜日、10日日曜日、11日の祝日月曜日なんですけれども、その9日の土曜日に宮永がちょっと出没いたします。アマチュア弁士の活動写真館という出し物がございまして、これはシネマフェスティバルの正式な出し物というよりは、古市場文化センターで勉強していたメンバーの有志によります出し物なんですけれども、12時10分からですね、1階でアマチュア弁士の活動写真館というコーナーが設けられます。その中で宮永が弁天小僧という作品をお話しさせていただきます。12時半過ぎぐらいからかなっていう予定です。というわけで、ご用途お急ぎがなければ、ぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからでも、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商雨会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。重ね
が